で、イエス様の足を拭くために流された髪をこう公衆目にさらしたという事実は、その女性がもうイエス様以外の人は全く目に入らなかったということですね。でもこのパリサイ人シモンはこの女の涙にもう染まれてしまったんですね。で、ここでこう彼が心の中で、もしこの人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だかどんな女だか分かるはずだ、それは罪の女なのだからというふうに、まあ、本当にこのパリサイ人シモンは女にも詰まっていたし、またそれを受け入れるイエス様にも詰まっていたんですね。そして心の中でもそう思ってしまった。でそのパリサイ人っていうのはこう分け隔てをするものというニックネームで、まあ、真面目な人たちでした。で、まあ、神様は確かに信じていたんですね。掟をきちっと守っていました。そのパリサイ人シモンに対してイエス様が、シモン、あなたに言うことがある、あ、先生おっしゃってくださいって言ったら、そしてこのイエス様は例え話をなさったんですね。ある金貸しに金を借りた人が2人いたが、1人は500でなり、もう1人は50でなり借りていたと。で、1でなりは労働者の1日の賃金なので、まあ、1でなりを1万円とすると、ある人は500万円、あるもう1人は50万円ということですね。で、ところが、うちも返すことができなかったので、彼は、二人とも許してやったってことなんですね。金貸しがこんなに気前よく一方的に恵みを施すことはまずないと思うんですけども。で、でもモーセの律法には7年目ごとに負債を免除する、また奴隷を解放するということがあるようですから。で、ここでイエス様はこのなんで金貸しが借金を帳消しにしたんだろう、帳簿から消してしまうということですね。この誰々500万、誰々50万っていうのをこうピッピッとこう消すわけですから、帳消しにしたんだろう、不思議だということを、もうそれを取り上げたいんではなくって、帳消しにしてもらった側の受け止め方を尋ねておられるんですね。で、シモンにこの二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうかとこう質問すると、シモンは多く500万許してもらった方だと思いますと、額の多い方だと思いますと、大変慎重にちょっとこう警戒心が働き、腰が引けた答え方をするんですね。で、イエス様はあなたの判断は正しいと、その通りだ、正しくあなたは判断したってこうおっしゃったんですね。で、それからこうイエス様はその女性の方に振り向いて、そしてシモンに言われたんですね。で、新改訳では、この女を見ましたか、私がこの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。で、この足に接吻するっていうのは、まあ、巧妙なこうラビに対する尊敬とかこうおよやしい敬意を表します。そして、本当にこのあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれましたと。この油っていうのは、この油と香油とこう2つ書いてありますけど、油っていうのはその高価なこの香油と違って、もう毎日毎朝塗る、まあ、ポマードのような、まあ、油ですね、まあ、日常的な、まあ、安いものです。でもこの香油っていうのはとても高価なんですね。で、だからこのあなたはこの安い油を塗ってくれなかったけど、この女は高価な香油を私の足に塗ってくれたっていうことですね。で、続いてその新改訳では、だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。 ということですね。でこの女が女性がこう泣きながらでこのイエス様の 後ろでその足元によりまず涙でイエス様の足を濡らして自分の髪の毛で拭いそしてその足に接近して香油を塗ったっていう女性がなんで泣いたんだろうこの涙は何の涙なんだろうと思うんですけども、まあ、自分の罪や苦しみだけを見て泣いたのではなく、まあ、悔い改めの涙とかそれから許し清めてくださったイエス様への感謝の涙そしてイエス様を愛する涙でもあったと思うんですね。そしてそのようなこう流される涙の意味がわからないそこにこのパリサイ人シモンの罪があったということだと思います。なんであの人泣いてんだろうというね、でも本当にそれがわからないほどそのパリサイ人シモンの霊的な鈍さというんでしょうか暗さというんでしょうかそれがパリサイ人シモンにあったということですね。でこのイエス様はこの例え話をなさりながらもう本当にあなたもそうなってほしいんだよというパリサイ人シモンを招いておられるんだと思うんですね。このシモンの涙を求めておられるんだと思います。でこのパリサイ人シモンはこの罪ある女ほどイエス様を愛していないということですね。でこうイエス様が家に入られた時その足を洗う水をも提供しなかったこのお客さんに対するこう礼儀を変えたということだけではなくて本当に自分が招いておいてもうここ一歩道をもうわざわざ歩いて来られるわけですから本当にその私たちのためにこの愛を持ってきてくださるその主の足に目を留めその労を感謝することもなかったということですね。私たちが何かするときにこうやっぱりその人がこんな思いをしてやってくださったんだっていうことに対してやっぱり感謝して何かその労をねぎらうっていうこともありますよね。で三浦絵子さんがそのご主人の三浦道夫さんがもうすっごいお魚を丁寧に食べられそうですね。もう骨だけにするそうです。で私はこの話をことを本で読んだ時に私うっと思ったんですね。私はとっても魚の食べ方が下手でいつも私が食べた後主人が食べてくれるんですね。全部きれいに骨だけにしてなんて汚いもったいない食べ方をするんだってあと私の後でも主人が食べるんですけどもでそのなぜこの愛子さんがなぜ三代さんそんなにきれいに食べるのって言ったらいやこの魚をその漁師さんがもう本当に苦労して命がけでっていうかの時にはね苦労して取ったと思うとそんなもったいない食べ方はしないやっぱり丁寧に食べるって言われたそうで本当そうだなって私たちは本当にこの食べ物に対して何に対してもこの背後にどれだけの労があったんだろうかと思うとやっぱり大切にこう使いますよね。で私夜福島からこっち主人 の実家に帰ったり私の家に帰った時、車で一回帰ったことがあるんですね。でその時にこの夜名神走ったことがあるんですけども怖かったことも大きな大型のトラックとトラックに囲われてでもその時に思ったんです。こんな、仕事とはいえこんな夜中にいろんな物資を運んでおられるトラックの運転手さんがいるんだなってこう思ったんですね。本当にやっぱり私たちがこういろんなものがこうして自由に買えるっていうその背後にこういうふうにこう夜中も走っている方がいらっしゃると思うと本当にもっといろんな食べ物も感謝して食べないといけないしいろんなその背後にある心をもっともっと見ていかないといけないなって本当に思わされたんですね。だからこのパリサイ人シモンはこうイエス様を招いておきながらわざわざ誇りっぽい道を歩いてこられるのにこうねその足に目を留めその労を感謝することもなかったっていうことですね。でこの女性は神様の恵みの世界に生きたということですね。パリサイ人はこう信じると言いながらこの世に来て そしてこう自分の技に浸っていくとですね、こう自分が作り出すこう人生の値打ちを喜んだっていう。